会長、副会長、自由活動。こんにちは、馬券的中立アップの会会長です。
Hello, it is vice chairperson.
おいおいおい、冗談をやめてくれよ。
No, it is not a joke.
完全に女の人でしょこれ、その声。
You always say an interesting thing.
おいおい。
I am a vice chairperson.
別におかしいこと言ってねえから。
Let's begin a topic soon. It is the 25th radio.
はい。ごめんね会長。なかなか長かったね。
長いよ今。
しつこいしつこいこれ。
あれね。
聞いてる人わけわかんないよこれ。
まあ
英語堪能な人だったらわかるかもしれないけど。
そうでしょうね。はい。
まあね最初のこうつかみ欲しいよねこうやってね。まあ、ね、毎回さこう、うん、楽しくやりたいじゃない。
だからこ
うなんか。うん一ネタ一ネタって思っちゃうんだよね。
それはね、まあ確かにあるけどね。
あ
まあちょっとやり方間違ったかもね。
そう
かね。
そうね。
はい、じゃあそんな感じで第25回、はいブログラジオ会長副会長自由活動、はい、行ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。
はい、そういうことでですね。はい今回は質問が2つ
マジであ
るんですね。
マジで。
これは
本当に
貴重な質問ですよ。
いいんじゃないですか。じゃあちょっと早速お願いします。
はい、じゃあ早速読ませていただきます、じゃあこれイニシャルでいきますね。
はい、はい
こんにちは H と申します、はいつも記事を参考にさせていただいてます、うん今回あまり、競馬に関係のない質問なんですけれども、記事に出演している副会長とラジオの副会長はかなりキャラが違うと思うのですが実際はどっちが本当のキャラ設定なんですか
はい
なこと言われてますよ
キャラ設定って
お前のことだよ
どうすんだこれ
どうします
け
ど
お前
いやいや これさこの質問ダメでしょこういう質問してダメなんじゃないの、まあ、あとさ、うん、会長 お前もこれ質問読むべきじゃないよね
しょうがねえじゃんだって
これ俺らどうすんのこれ
本当に来てんだもんこうやってさ
競馬の話じゃないからさちょっと俺も面白かったんだけど、うん、まあそういう質問が来たんでちょっと答えるだけ答えとこうかね
はい、はい、
うん、まあ確かに、こっちの、僕の都合で会長の都合でですね、はい記事内での、うん、記事での副会長のキャラ設定はもう本当バカなやつ
ふざけんじゃねえよお前本当に
お前バカってさ
しょうがねえだろ
まあこうやってさほらこう、うん、話題性をさ作るべきじゃんこうさ
配信
者としてさ
まあね、
う
ん、
ここはまあね、うん、いいとしましょうよまあ副会長のキャラ設定、まあ、キャラというのはね記事内ではね、うんまあ、競馬でめちゃめちゃ負け続けてるやつという体で、
うんうん
うん、そういう人の、目線で、ちょっとおバカキャラみたいな感じでこう会長にいろいろものを言うみたいな設定にはなっております、うん、
設定ね、
はい、まあねラジオ内ではね、うん、ちょっと暴言じみな感じのね
まあな
突っかかってくるやつみたいな感じには、うん、なってるけどね
まあな、
まあ、ちょっと楽しんでやっていきましょうということで、
はい、
こういう回答でいいですかね
いいですいいですもうこれでいいです
わかりましたでは、次の、質問に行きます、
はい、
これはちょっと競馬のお話になりますね、はいこちらは M さんですね、
はい
会長お疲れ様です
お疲れです、
競馬記事いつも心待ちにしています、うん2歳の、新馬戦が始まりましたが、新馬戦の予想が見当もつきません、どのように考えていけばいいのですか、教えていただければ幸いです
ほうほう
はい2歳戦、うん、そうですね新馬戦が始まりましたね、うん、その予想方法はどうしてるんですか、はい、という、質問ですね、
はい
これはね意外と知られてないね予想方法っていう、ま、着目点がね1個あるんですよ
おおそうなん
これをちょっとお伝えしたいと思います、はい、基本的にねやっぱ調教が大事って言われたりはしますけど他になんか注目する場所はあるんですか
あるんですよこれは実はですね誕生日を見ていただきたいんですね誕生日
お
そう何月に生まれたかっていう情報が、うん馬柱の方に書いてありますのでそれをしっかり見てほしいです、
うんうん、
で、これはですね、なるべく早生まれを狙っていくようにしてください、
はい
もうとにかく1月生まれ、
うんうんうん、
1月生まれの馬がいたらもうその馬はもう本当チェックを入れるべきですね1月、
うん、 はい、でその次に2月ですね、まあ、とりあえずその2つだけ考えておけばいいと思います、
はい、
これはですね、うん、やっぱりね2歳って言ったらまだ成長段階でして、まあそれはその通りですよね、成長段階なんですけども、うん、
はい、
やっぱりね早く生まれたもん勝ちみたいな小学校のさ、
うん、
なんつうの低学年の子たちとかもそうじゃん、なんだ小学校っつったら4月生まれが最強みたいな、早いじゃない、うん、でも、うん、一番生まれの遅い子って言ったら年が明けて3月生まれの子だよね、
はいはいはい、
だからその、うん、4月生まれの子が、いますと、で3月生まれの、うん、まあその早生まれの3月生まれの子だと、まあ、身長の差とかも全然変わるだろうし、まあ、実際変わってますし、
うん、
成長に差がついてる、もうほぼ1年違うっていうことはかなりでかいですよね、
はい、
その差は、うん、なので人間と同様馬もねやっぱその誕生日っていうのがすごい大事で、
はい、
2歳戦の新馬戦、例えば今年いっぱい、うん、12月までの新馬戦はもう本当1月の馬がいたらとにかくそれを狙っていくっていうと、
はい、
なかなかいい結果が出るんじゃないでしょうか、
お、
うん、3歳もそうですね、3歳の新馬戦もそうです、
うん、
なるべく1月生まれ、3歳はもう1月生まれ限定でいいと思います、
はい、
うん、だし、まとめると4月、新馬戦に関しては2歳戦は、1月生まれを最優先、その次に2月生まれ、
うん
うん、で、3歳戦の場合であると、1月生まれの馬を積極的に狙うと、
はい、
それが効果的だと思ってますので、まずそのポイントだけこう覚えておくとまた、変わってくると思うのでそれを参考にしてください、
はいはい、ありがとうございます。
なんかね、会員様限定の推奨記事でも生まれが早いこの馬を優先みたいな書いてありますもんね、
うん、
そういうことですよね、
そういうことなんです、
それの解説ってことですね。
そうですそうです、
これね意外とデータ化されててね、なんつうのちょっと補足だけども、うん、復勝率でいうと、うん、もう単純に誕生日だけで、
うん、
調べだと1月生まれっていうだけで2歳戦の復勝率ってだいたい 30% から35%、まあ、うん、ごめん、30
レンジが広い、ね、
33% とか 34% ぐらいなんですよね、
はい、
うん、で2月生まれだと、まあ、28% とか 27-8% なんですよ、もうここでもう 7% ぐらい差がついてると、で逆にもう逆じゃないけど、5月生まれの場合だったら 20% いかないんですよ、
うん、
復勝率がもうそれだけね差がついてるっていうね、
うん、
データもありますので、
はい、
これはもうねしっかり覚えておくと、
はい、
また他の競馬ファンなんかよりも差がつくと思いますので、これはね、チェックしておいてください。
はい、わかりました。でそれだったら2歳戦の新馬戦っていうのは割と硬いレースの方がやっぱ多いっていうことですかね。
そう、
一番人気の馬が1月生まれだったら鉄板状態みたいな感じにもなりますし、まあ、そういうふうに考えた方がいいのかなってちょっと思ったんですけど、どうでしょう。
ね、3歳の新馬戦よりも2歳の方が固く決まるケースが多いっていうふうに覚えた方がいいですね、
はい、
やっぱ2歳のですね副勝率、一番人気の副勝率って言ったらやっぱ67-8% ぐらい、結構高いんですよ、
うんうん、
でその、まあ、2番人気でもやっぱ 50% 半分ぐらいは副勝率はあります、
はい、
50%、51%、52% ぐらいで、逆に逆にって言葉良くないよね3歳戦になるとね1番人気の副勝率、単純に一番人気だけで見る副勝率だとかなり落ちるんですよ。 60% 弱なんですね、いかないぐらい、 60% いかないぐらいっていう風に考えていただければいいので、そこでもやっぱ 7-8% 2歳の頃の一番人気と3歳戦の一番人気の差がちょっと出てるので、
はい、
まあそうね、2歳戦の方が固く決まるケースが多いって考えておいた方がいいと思います。
はい、ありがとうございます。
うん、なんかそうね、他の予想している人たちとやっぱ違う、少しでもね、違う角度から、予想をしていくと、
うん、
ぱりあの競馬っていうゲームギャンブルはですね、その 100% ある、まあ、100円、ね、一口100円で買えるじゃないですか馬券、うん、それを、じゃあ単勝馬券であれば、20% JRA が、ね、控除率として持っていくじゃないですか、
はい、
で残り余った80円の、ね、うん、掛け金で僕らはその、ね、JRA と勝負じゃなくて、うんうん、お客さんたちその同じ馬券を買ってる人たちとの勝負になりますので、
はい、
やっぱ少しでもねこう違う観点で物事を考える癖をつけると、うん、なかなか結果にも反映してくるかなとは思ってますね。
いや そんなの知ってるよ。
はい、じゃあそういうことでですね、次行ってみたいと思います、次あ、まあ、質問はもうこれで以上ですね、はい、質問本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
また何かこう競馬の質問でも何でもいいので、質問があれば、メールだったり LINE だったり、もらえればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、で、馬券の、
うん、
馬券術、
ほうほうほう、
今まで続いていた、はい、単勝から始まり、
うん、
先週は3連複まで行きました、うん、で今度は順番的には3連単ということなんですけれども、あいにくですね私3連単買わないので、うまい説明が、できる自信がありません。
すいません。
なので、
はい、
まあルーツはね、
うん、
単勝馬単3連単っていうルーツがございますので、
はい、
馬単の応用というふうにね、三連単は考えていただければと思ってます、
はい、
でそうね、あの回収率を上げるんだったら馬単買えば三連単も一緒に買うぐらいの、
うん、
かなりね予算はね点数結構多くなってあれかと思うんですけども、
ですね、
回収率考えるとかなりねダブルパンチで当たるとすごいことになりますので、
はい、
なんだろう、なんだうまくねごめんねアドバイスできないよね3連単って言ったら、ね、
そうね
まあでもそのね、馬単3連単、
お前もかよ
ごめんごめん
そうごめんね、
うん、3連単はねそう点数やっぱ多くなるしね、
うん、
馬単当たれば多分それでかなり回収できると思いますので、
はい、
特にここではアドバイスはできません。期待させていただきます。
そうですね、
あのどうしてもねリスクの方がね、うん、高くなってしまうんですね
3連単っていうのはね。
そうよ。なのでね、あの馬券的中率アップの回ではね、うん、リスクは少なく、的中高めでそんで回収を取っていくっていうスタンスでやってますので、
うん、
3連単はまたね、あの他のよそ屋さんとかでもあの他のブログ記事とかでもね、
うん、
あのうまいいい買い方書いてあるところがあるかもしれないのでそこをね、うん、ちょっと探ってみるっていうのも一つの手かと思いますので、うん、それを参照にしてください、
はい、もうでかいことは言わないです僕ら、
そうね、
僕らはね、
そう、それが
正直ね、
うん、
はい、できないものはできないって言いますので、
そう、それでいきます
それが一番ですね、
はい、で、ぼちぼちね、時間もいい時間になってきたかと思いますので、ちょっとじゃあ最後会長締めてください。
はい、はい、6月16日日曜日、函館競馬場で行われるメインレース、函館スプリントステークスですね、
うん、
このレースタマモブリリアンが内枠に入ったら、馬券入れとけとそういうことを残して、今週は終わりたいと思います、はい、もう今ね6週連続この、ブログラジオ続いてます。
素晴らしい。
もうぼちぼちね楽しみにこの木曜日を待っててくれてる人もいるかもしれません。
いてほしい、
はい、いてほしいです。
いてほしい、
はい、習慣化している、自分を褒めたいと
あざす
いうところでね、皆様の、
うん、
応援が、
はい、
私を、うん、もっともっとやる気にしますので、もっと情報が欲しいなと思ったら、
うん、
うまい具合に、うん、僕を利用してください。
いいね、
それではまた来週会いましょう、はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。